今日も日本中の皆さんと一緒に神様を礼拝できること感謝したいです。さてここで恒例のクイズに行きたいと思います。昔の神学者がヨハネの福音書について次のような言葉を残しました。ヨハネの福音書はプールのようだ、子供が水浴びできるほど浅く、何々も泳ぐことができるほど深い。この言葉自体が深いと思うんですけれども、はい、意味としては初心者でも理解することができるし、長年の信仰者でも常に深く学び続けられるという意味ではないかなと思いますが、何が泳ぐことができるのでしょうか。この言葉ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、4択です。A、クジラも泳ぐことができる。B、ゾウも泳ぐことができる。C、北島康介も泳ぐことができる。D、海猿も泳ぐことができる。ごめんなさい、最後の2つは完全に笑いを取りに来ましたが。はい、皆さんどうでしょうか。チャットの方に送ってください。はい。それでは答えは B のゾウも泳ぐことができるプール、エレファントスイミングプールですね。はい。今日もこのプールに一緒に飛び込んで、ヨハネの福音書からイエス様を正しく、より深く知っていきたいと思います。でも今日は違うプールに注目したいと思います。それはヨハネの5章に出てくるベトザタのプール、まあ、池です。ベトザタはヘブライ語で憐れみの家という意味があります。この池には水が動いた時に最初に入ったものは癒されるという言い伝えがありました。私と山崎夫妻、滝本雄大さんは恵みにより2年前に実際にエルサレムにあるこの場所ですね、ベトザタの池があった場所を訪れることができました。今この池は発掘されて見ることができます。動画を撮りましたので、ぜひ皆さんにご紹介したいと思います。
ベトザタの池、ヨハネ5章でイエスが癒した場所です。
いかがでしょう、行ってみたいですね。実際のイエスの時代の、まあ、池プールは先ほど見た動画よりも もう少し深い部分に残っているそうです。このプールに38年も病気で動けない男性が横たわっていました。この男性にイエス・キリストが現れてくださいました。このプールで起きた神様の奇跡から一緒に学んでいきたいと思います。今日はイエスに希望を持とうというテーマで一緒に学んでいきましょう。ヨハネの福音書の5章1節から3節、そして飛んで9節をお読みします。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池がある。そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。その日は安息日であった。イエスはあえて安息日を選んで奇跡を行いました。それだけではなく、ヨハネの福音書5章から10章はユダヤ教のお祭りとイエス・キリストをつなげています。5章では安息日、6章では杉越祭、7章から9章はカリーヨ祭、そして10章は神殿奉献記念祭、ハヌカと呼ばれるお祭りが出てきます。福音書が書かれた何十年も前に神殿とエルサレムは崩壊していました。 ユダヤ人にとって残された希望は安息日、お祭り、律法を守ることだけでした。安息日や祭りを守ることで残された希望にしがみついていたのかもしれないです。病気の男性はベトザタの池の希望にしがみついていました。安息日とプールは希望の形だったのかもしれません。しかしヨハネはイエス・キリストこそ本当の希望であるということを伝えます。神殿や安息日やそしてプールがなくてもキリストがいれば十分だよ。私たちにとってもかつて希望を置いていた様々なことが崩れ去っていくような、そういう一年だったかもしれません。当たり前にできていたことが崩れ去りました。いつか良くなると願っているけどなかなか良くならない状況が続きます。でも私たちにはイエス・キリストがいてくださいます。キリストがいれば毎日どこにいてもどんな状況であったとしても神様が共にいてくださいます。ですのでイエスに希望を持っていきましょう。なぜならイエスはあなたを諦めないからです。イエスはあなたを諦めない。ヨハネの5章5節から6節をお読みします。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。あなたがイエスならこの男性にどんな言葉をかけますか。間違っても良くなりたいかとは聞かないのではないでしょうか。いや、イエス様、良くなりたいに決まってるじゃないですか。関西人の私としてはツッコミを入れたくなる誘惑があります。でもイエスはこの男性をよく知っていたと書かれてあります。そして最も心に触れる質問を投げかけました。7節から9節をお読みします。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。私たちは当然この男性から良くなりたいですという答えを期待します。でも彼はイエスの質問に答えていないように感じます。良くなりたいのかどうかわからない答えです。でもなぜかイエスはその答えでよしとしました。その答えに良くなりたいという思いと信仰を感じ取りました。もしあなたが38年病気でずっとこの池で待ち続けていたらどうでしょうか。そもそも38年も生きていない方々も大勢聞いていらっしゃると思います。それほど苦しみ続けるのはどんな思いだったでしょうか。願っては失望し続けるのはどんな思いだったでしょう。諦めそうになるたびに他の人が癒されてもう少し頑張ろうと思ったかもしれません。いつか自分もと思いながらも叶わずにずっと半信半疑で来たかもしれません。彼の純粋な願いと信仰は長年の失望と悲しみで覆われていました。失望、悲しみ、難しいことが続くとき気をつけないと私たちは間違った思い込みを持ってしまいます。 この男性は誰も助けてくれないと思っていました。しかし38年彼が池で待ち続けられたのは他の人の助けがあったからです。他の誰かが彼を運んでくれて、食べ物をくれて、支えてくれていたからです。彼は間違った思い込みを持ってしまっていました。他にも私たちは自分が悪い、自分がダメだ、誰々が悪い、この人この状況のせいだ、様々な間違った思い込み、結論に行き着いてしまいます。間違った思い込みは間違った神様像に結びついてしまいます。神様は聞いてくれない、ケアしてくれない、神様はがっかりしてる、怒ってる、意地悪してる。間違った神様像は間違った人生、罪に結びついてしまいます。イエスはこの男性を癒した後に、もう罪を犯してはいけないと言いました。罪のせいで病気になったのか、または長年の失望の中で罪を犯してしまっていたのか、それは定かではありません。しかし明らかにこの男性は言い訳や責任転嫁をしてしまっていました。不信仰、自己中心の罪に陥ってしまっていたのかもしれません。その男性によくなりたいかとイエスは問いかけました。それはイエスが誰よりもよくしてあげたいと望んでいるからです。イエスは彼を諦めていなかったからです。同じようにイエスはあなたを決して諦めません。どんな思い込み、間違った神様像や人生で苦しんでいたとしても、イエスは助けたいと願ってくださっています。イエスの方から探し求めて近づいてくださいます。イエスがあなたの苦しみ、悲しみを理解して寄り添ってくださいます。あなたの心の奥の願い、ニーズ、叫びを聞いて満たしてくださいます。イエスが一番良くなることを願ってくれています。あなたに良くしてあげたいと願ってくださっています。過去1年以上、私自身も何度もがっかりして、失望して、そして傷つくことがありました。心を注いで愛したと思った友人に拒絶されたり離れ去っていくことが何度も起こりました。聖書を学び始めても連絡がつかなくなってしまった友人が立て続けにいました。良くなっていくと思っていたところで、何度もそれがくじかれるような思いがありました。今年に入って個人的に、また夫婦で必死に願い努力していたことが何度もくじかれる、失望する、そういうことがありました。その中でたくさんの間違った思い込み、また間違った神様像を見てしまっていました。これがないから十分じゃない、祝福されてない、自分が十分じゃないから、神様が遠くに、神様ががっかりして、努力しても報われない。でも改めて、良くなりたいかというこのイエス様の言葉が心に刺さりました。一番良くしたいと願って、戦って葛藤してくださっているのはイエス様であることを覚えました。また同時に、イエス様が、神様がどれほどよくしてきてくださったのか、そのことをもう一度覚えて、そして感謝していきたいと思いました。先日スタッフで一緒に集まって、2030年の夢、願いを一緒に話し合う時間を持ちました。 まあ、話し合って一緒に祈りました。たくさん。そして同時に、まあ、過去10年間、これまでの10年間、神様がどこから私たちを今の私たちに導いてきてくださったか、神様の奇跡をたくさんたくさん振り返りました。私もこの数日、まあ、この過去数週間、神様がこの10年間個人的に教会としてもどれほどよくしてきてくださったのか、そのことをたくさん思い出しました。個人的にもまた教会としても失望してボロボロだったところから、神様が2人の再建心、10人のバプテスマを大阪の地で与えてくださいました。6人の兄弟姉妹が大阪の教会に移り住んでくださいました。30人ほどの教会だったところから44人の兄弟姉妹が今も神様を信じて仕えてくださっています。20代がいなかった教会は今は若い世代、10代20代が教会の 20% を占めるようになりました。個人的に臆病で不信仰で何もできないと思っていたところから、神様が勇気をくださって信仰をくださって、そして人を導くものに変えてきてくださいました。他にも数えきれないほどの多くの祝福を神様が与えてくださいました。たくさんたくさんよくしてきてくださいました。改めてイエスがよくしたいと望んでくれていることを信じ抜いていきたいと思います。イエスがよくしたいことを信じ抜いていきましょう。何か信じることをやめてしまった、または諦めてしまったことはないでしょうか。間違った声、神様像を信じてしまっていないでしょうか。思い切ってそれらを手放してください。信頼してあなたの心の願いや痛みや叫びをイエスに打ち明けてください。信頼して周りの兄弟姉妹にあなたの心を打ち明けて、よくなれるように助けを求め続けてください。諦めずにイエスを信じ続けていきましょう。イエスに希望を持ちましょう。なぜならイエスはあなたのために命を捧げてくださったからです。あなたのために命を捧げた。ヨハネの5章15節から18節をお読みします。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。ヨハネの福音書で初めてイエスの命が狙われるということに言及されます。その原因はこの病気の男性を癒したことでした。イエスは病気で苦しむ男性一人のために命を懸けました。イエスはそれほどこの男性を尊い存在と思っていました。同じようにイエスは私のために、そしてあなた一人のために命を捧げてくださいました。それほど一人一人を尊い価値ある存在としてくださいました。イエスが命を捧げてくれたから、神様の愛を私たちは知ることができました。ヨハネの5章24節、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、 また裁かれることなく死から命へと移っている。イエスは命を捧げるだけで終わりませんでした。イエス自身の命、永遠の命を私たちに与えてくださいました。イエスはこの男性に起き上がりなさいと言いました。この言葉は新約聖書では復活を意味する言葉です。イエスはただ肉体的に起き上がらせたかったわけではありません。イエスは復活の命、永遠の命を与えたい方です。私たちはイエスを主としてバプテスマを受けたときに、この復活の命を与えてもらいました。文字通り起き上がらせてもらいました。イエスは私たちに復活した新しい人として歩んでほしいと願ってくださっています。その鍵はイエスの言葉を信じることです。イエスの言葉を信じたから男性は起きて歩くことができました。イエスの言葉によって復活させてもらいました。イエスの言葉によって新しい人として歩かせてもらえます。ですから毎日イエスの言葉を信じて歩んでいきましょう。ヨハネの5章44節、互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。信じることを妨げるのは私たちの傲慢、自己中心です。イエスを迫害したユダヤ人は聖書の言葉をたくさん知っていました。でも彼らの傲慢と自己中心が信じることを妨げていました。7年前、大阪の教会に帰る前に、私はクリスチャンとしても、また教会に仕える者としても自信をなくしていました。自分が関わる全てがうまくいっていないように感じていました。でもその時神様が教えてくれたことを生涯忘れません。私は人の評価を恐れて八方美人になってしまっていました。人に嫌われたくないという利己心に支配されていました。そして誰のことも深く愛しておらず、そして中途半端な信仰になってしまっていました。自分を一番に愛して、そして自分を捨てていないから信仰も自信も持てていませんでした。自分に死んで神様と、そして他の人のために命を捧げるときに、心から信じることができるようになりました。より信仰と、そして自信を持って神様のために働くことができるようになりました。だからこそ今でも不安や信仰が持てないいろんな気持ちで戦うときに、自分に死んで、そして自分の命をイエス様のため、そして他の誰かのために捧げることを決心し続けています。神様の誉れだけを求めて生きるとき、私たちは心から信じることができます。イエスがあなたのために命を捧げてくれたことを心から思いましょう。イエスの言葉に信頼して復活の人生を歩み続けていきましょう。傲慢、自己中心で信じることを妨げられていないでしょうか。中途半端にしてしまっていることはありませんか。心を吟味して、告白して、そして罪を 手放してください。イエス・キリストと、そして他の誰かのためにあなたの命を捧げて歩んでいってください。イエスに希望を持って歩みましょう。なぜならイエスはあなたを決して諦めないからです。イエスはあなたのために命を捧げてくれたからです。あなたに永遠の命を与えてくださったからです。だからこの希望を分かち合っていきましょう。今日のメッセージは以上です。聞いてくださってありがとうございます。